いよいよ投票日が迫ってまいりました。もうあと何時間かでスタートということになっていくわけでありまして、まあ例えば期日前投票ですとか不在者投票ですとかでもうすでに投票を行いましたという方もたくさんいらっしゃるかなと思いますが、いやまだ全然何もしてないよという方も当然うじゃうじゃいらっしゃるわけでございまして、ぜひね今回こそはですね、一票をぜひ投じていただきたいというふうに思ってますね。あとでちらっとお聞きいただくかもしれませんけれども、この間 NHK の朝の番組に、久米宏さんが突然出演をしまして、何を言い出すだろうかとワクワクしながら私見ておりましたら、まあさすがにやはり久米宏無双といいますかですね、さすがやっぱり民放であれだけ鳴らしてきたおじさんだけあって、 NHK もう全く物おじせずにこれだけのことを言うかってぐらいにこう言い放っていたわけですけども、まあそのいろいろ言った後に、まあ非常に重要なことを言ってましたね。投票に行って開票特番を見るか、投票に行かずに開票特番を見るか、その両方でその番組との その距離感が違ってくるんだと思うんですね。投票に行ってその特番を見ると非常にこう、まあ、一喜一憂しながら楽しめる。投票に行ってない人からすればちょっとなんかこう自分とは関係ない世界ということになってくるわけですが、ところがそれはその番組との関係性が自分と関係ないだけであって、投票していないということは自分の周りの社会との関係性を実はもう断ち切っているというですね、ことになってしまうわけですよ。ところが、まあ、断ち切っているというふうに言ったとしても断ち切れないわけですよね。実際に社会生活を送っていく以上、やっぱりそこにある道路であるとか橋であるとか、いろんな公共施設であるとかそういったものをこう使っていくにはもう全て税金が絡んでくるわけで、そういったものの使い道、そういったのを決めていく、そういう政治家を選ぶその一票というね、これをその行使したか、まあ、していないかということになります。まあ、ぜひね、まあ、これからまだ時間がありますし、まだね誰にしていいか分かんないとかっていう人いるかもしれませんけど、結構ネット上で30分もいろいろ見ればすぐにあこの人がいいなっていうの見つかりますよ今回は。割と分かりやすい選挙になってるような私は気がしています。分かりにくくしてるのは単にマスコミですということでございまして、お送りしていきましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と、そして今日は何なんなんと初泣きです。まあ、先週ちょっとね声見学者として出てもらいましたけど、マイクネームがつきました。早速自己紹介をして、いただきましょう。どうぞ。
はい、カトラアサミです。よろしくお願いします。
カトラアサミさん。
はい、
カトラというのはまたしても火山です。アイスランドにある標高1512メートルほどの、まあ、火山でございましてね、その上に実は氷河がドーンと乗ってて、このカトラ山80年おきぐらいに噴火するんですけど、その溶岩の熱で氷河を溶かしてしまいましてですね、大洪水をもたらすという、非常に恐ろしい山の名前がついてしまいました。カトラアサミさん、よろしくお願いします。バスケットボールが得意という好きであると。
はい、そうですね、毎週。
やっぱ体動かすの好きですか。やっぱり
そうですね、運動しない時はなかったですね、学生時代
も。ああ、やっぱこうで運動して汗をかいて、はい、そのなんか爽やかなひとときを過ごしたいという。
そうですね、アドレナリン分泌していくみたいな。
アドレナリンをぜひね、まあ、番組でもね、まあ、アドレナリンをぜひこう分泌していただきたいと思いますね。はい、そして、新鍋FMC スタジオ、FMC 九州さん、いかがでしょうか。
はい、キラウエアです
と、桃トンボしずくです。
ということで、新しい仲間がこちら加わりましたよ。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
それでは、まいちゃん今日今週休みまた休みなんですけど、来週こそは来ると言ってます。 というね、ことでございまして、まあ、こちらあのこの、カトラアサミさんと私榎田で、そして、熊本は平上優子さん、そして桃とんぼしずくさんということでお送りしていきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、最初のお便りいきましょう。こちらは石川県羽咋市からいただきました。40歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
お久しぶりぶり、我が道を行くスフィンクス和美の本家本元家元元祖 QAC ランキングコーナー。パフパフ。久しぶりにいただきます。ね、コピペで。今回は居酒屋デートで女性が嫌がるワースト10だよん。熊本のお姉様、大阪のお姉様、パワーアップしたレディースオピニオン番組 QIC、 いつからそうなったんでしょうか。ホストのエノ様、あとはよろしく。私ホストなんですか。ということは、なんか3時のあなたの野間周平とかそういう、位置づけになってるんですかね。古すぎて分かりませんでしたか。
分かりませんね。
あ、そうですか。はい、では、行きましょう。これ、まあ、10位から行った方がいいのかな。やっぱり下のね、順位からいきますよ。居酒屋デートで、まあ、女性が嫌がる、まあ、男性の行動ということですよね。基本ね。うん、相手がね、相手がこう、男性がこう、やった行動がこう非常に気に入らないという。第10位。33票。相手に何を食べたいか聞かずに注文する。
そもそもこんな人いますか。
何も聞かずに注文するって、まあほら、例えば定番をいくつかっていうのはあるじゃないですか。
まあ、
とりあえず唐揚げとサラダは頼んでいいよねみたいな感じで、もう頼んじゃうっていうのはあるかもしれない。でもデートではあんまり頼まないですよね。
そうですね。
大人数だと手っ取り前のまずちょっと頼むよ、こっちの方で冷ややっこ何個とかって言って、まあそういう仕切り屋はいますけど、はい、デートではどうですか。その熊本のお姉様方はどうですか。こういう勝手に決めちゃうのってのは、やっぱカチンときますから。やっぱでも好きなものをこう頼んでくれたら、何でこの人私のことよく知ってるみたいな感じになるんですか。
だからその付き合いのあれですよね、度合いですよね。初めて言ってそうやられると困るけど、もう大体ほら好きなものが分かってて言う分は、ほら自分が好きなものとその彼女が好きなものをなんかもうあえて聞かずにそのままね、いつも食べるものとしてあげてるんだったらあれでしょうけど。
あさみちゃんなんか居酒屋のメニューで一番好きなものって何ですか。
今パッと浮かんだのはちゃんじゃですね。
ちゃんじゃ、ちゃんじゃ酒飲みだね。
いや違うんですよ。いやお酒好きなそのバスケットつながりの友達がもうしょっちゅうしょっちゅうちゃんじゃを、
ちゃんじゃ
おかわりおかわりおかわりで食べるから、
ちゃんじゃ塩辛いぜ。だってまあ一種の塩辛だからね、あれはね。
腎臓気をつけます。
ちゃんじゃ、まあまあいいですよ。だからこういきなり、じゃああさみちゃんじゃなとかってちゃんじゃを頼まれた、まあ、なんか分かってるじゃない、キュンとかってくることにならない。
ならないですかね。ならない。聞いてもらって初めて気を使ってもらってて嬉しいみたいな感じですかね。
そうか、じゃああさみちゃんあれだよね、ちゃんじゃ好きだったよね、食べる？ちゃんじゃここの美味しいんだよとかって言われると、まあだいぶ評価が逆に上がると。
噛みたいよ。
どうですか、熊本のお姉さま、ティラウィクさんは居酒屋で一番何を頼みますか。サラダですね。
一番何？
そうですね。サラダ、サラダですね。草を頼みますかね、まずね。
はい、必ずサラダは一品入れますよ、絶対。
入れますね。じゃあ私がもう、あ、お前サラダなって言ったら、サラダじゃなくてサラダなが出てきたら嫌ですけどね。
嫌ですね。
しずくさんは何ですか、大好物ありますか。
何でも好きなんですけれど。
本当ですか。じゃあ今度私がこう、じゃあしずくさん、ホヤの塩辛ねとかって言って。
絶対嫌だ。
ほやすでどう、ほやす。俺の好きなものなんです
け
ど。
嫌だ。
ああ、ダメ。
検査してますと。
なんかグロテスクですよね、結構。
ほやをグロテスクと言うな。海のパイナップルだ。続いて、第9位36票。きっちりした割り勘を要求する。
ああ、いやらしいな。
きっちりした割り勘ってどういうことなんですかね。1円単位
も。そうでしょうね。
でもほら、奇数で割り切れないときどうするんですかね。これは、じゃあ俺が1円多く払っとくぜ、とかっつって、もういかにもこう上から目線で、出せんだろ1円多く、とか、そういうのって
やだね、やだ。それは嫌ですね。
ああ、そうですか。で、続いて8位は2つあります、40票で。一つは、 男性の側が潰れるまで飲もうとする。なんか辛いことでもあったのかな。潰れるまでの飲みたいか普通。それともう一つ、注文をしばらく経ってからキャンセルする。まあほらこれいつまで経っても出てこないって時はまあないわけじゃないよね。それちょっともう時間ないんでちょっとキャンセルさせてくださいっていう時はあるけど、なんかそうでもなくてわざわざこう時間のかかるものを頼んでおいて、なんかやっぱりいいですみたいなのはちょっとどうかってことなんじゃないのこれは。ちょっとパエリアお願いしますとかって言っといて、10分ぐらい経ってからやっぱりパエリアいいですとかって言われると、パエリアとか釜飯とか困ると思うけどね。
それは意地悪ですね。
もうね8割9割できてるんですね。
まあだから、まあ、問題はこっちともう一つのことだな。潰れるまで飲もうとする。どうですか、周りにそういう殿方はいますか、潰れるまで飲もうとする。
いやいないですね、
まあ、たまたま調子に乗って飲んでね、潰れちゃうってことはまあありますけど、ね、わざわざそのカッパカッパカッパカッパ一気飲みするとかね、もうなんだお前はっていうことになるので、
これデートでしょ。でも
デートってことですよ、別にサークルのコンパじゃないですよ。
そうですね、
じゃ緊張するのを和らげようとしてかな。
どんなメンタルや。
どうなんですかね。潰れるまで、もう俺あんま潰れないから分かんない。
もともと弱かったのかな。
じゃあ、まあそれは、じゃあちょっと飛ばしますね。次はだから6位に行きますね。47票。女性が取り分けるのが当たり前という態度。だからこう例えばそれこそ木田上や優子サラダが出てきてですよね、こうそれをこうじーっと見てて、いつまでもこう箸をつけようとせずにこう小皿に取り分けられるのをこうぼーっと待ってるということなんでしょうね。私は別になんか取り分けられるのもなんか面倒くせえなと思うから、もうすぐに箸突っ込むんですよね。なんかいやほら、もちろんその相手が何人もいて直箸が嫌だっていう人もいるような回であればそれはしませんけど、もうデートだとかなんとかって言ったら別にね、取り分けなくたっていいじゃんとかって思うんですけどね。
だからトングとかが入ってくるじゃないですか、サラダとかとか。あのトング邪魔ですよね。
まあまあトングがあった方が取りやすい部品もあるよ。
いや取りにくいですよ、取りにくい、あれ絶対取りにくい。
そうかな、
最後の方は確かにちょっとね、
なんかこう滑りやすい、なんかキュウリとか滑りやすくない、なんか
もう最初からのモッサーってしたの葉っぱ系があって、なんかいろいろ混ぜてるとあれトングって邪魔ですよね。もう箸で混ぜ食った方が全然いいですよね。
まあじゃあサラダ頼まなきゃいいじゃん。
いや頼みますよ、絶対頼みますよ。
草なのにね。
絶対頼む。
第5位、49票。食事中昔の自慢話や愚痴ばかり、相手の反応を見ずに喋る。まあ愚痴をこぼしたい時はまああるでしょうけれど、いつもこれだとそれは疲れるわね、これね。で自慢話もほらさ、たまには面白いっていう時もあるけど、毎度毎度それ聞いたよもうって、何回その話するんだよみたいなことになるとそれも困るじゃないですか。まあこれは別にデートに限らず誰でもそうだよね、これね。第4位、55票、スマホをずっといじっている。まあこれダメでしょう、やっぱ
ダメですね。
いやほらなんか次の店どこにしようかとかって調べ物してるんだったら話別だ、目的があるなら別だけど、ずっとでさ、最近どうなの、ん会社はとか言いながらずっとスマホとかに言ってると思う、ざれんじゃねえとか思うでしょう、これは。
別にデートに限らず人としてどうなんですかっていうのもあります、
ね、その通り、もうね、スマホをずっといじるのやめましょう。ガラケーならいいんですかって、それもダメです。第3位、57票。会計の際に金額を見て嫌そうな顔をする。
そんな人いますか。
いや、私はもうね、いや、そんな人います。
ぼったくられてたりしたらそれは嫌な顔するかもしれんけど、でちょっとしか頼んでないのに、何これ、これで1万2000円とかって言ったら、何これとかって、ちょっとそれ計算間違いじゃないのとかって言いたくなる時はありますけどね。
そんな人いますかね。でもね、
木田上優子さんとかするじゃないですか、ちょっとこれ値段おかしい、ちょっとおかしい、これおかしいからちょっと聞いてみるとかって、
いや、それはほら 今までの食べたものとかが計算した、ね、自分の頭の中で計算した結果とえらい金額が違ったらそれは怒りますよ。
いやいや、なんか思ったより全然この店高い、もう二度と来ないとかって言って。
いや、そんな。
なんかそういうセリフを何回も今まで聞いた気がするんですよね、私ね。
いや、それはお金じゃなくて雰囲気と味ですよ。
あ、さようか。第2位、60票。大学生なノリで飲酒を強要してくる。まあ、一気飲みとかじゃないの？そういうのをこう、強要してくると。
そんな人。
デートで？
これ
デートで60票もあるんですよ、これ。
ついに。ちょっとなんかどうか、なんか、
付き合い方が悪い人種で、調査したんじゃねえの、これ。
調査対象年齢が20歳から29なんで、比較的若い。
若いですね。
中には多分大学生もいるだろうし。
で、一応ね、これその選択肢が一応決まっていて、その中から選んでるので。
そういうことなの？
でも結構選択肢多いんだよ、これ。相当な数あるんだけど。まあ、結構細かいところでそのレモンなど薬味を勝手にかけるとかいろいろね、そういうのも含めていっぱいあるんだけど、その中でまあその飲酒を強要が60票だと。
え、こんなにいるの？ああ女性に。
ああ、うん、おい、飲めよ飲めよとかっていうやつでしょうか。
それカップルじゃなくてなんか落とそう、なんか
いや、だから
なんか、いや、いっ
さ、ちょっと今トイレ開いたぜ、トイレ行ってきたら今のうちにトイレに、うんうんとか言ってる間になんか目薬のようなもの
を
そういうものを超える。
今の若い子に目薬とか知らないっしょ。
いや、今はほら、今目薬入れたって何の効果もないですからね。
ないですけどさ。
そういうちょっと惚れ薬的なあれがあったんですか？
いやいや、昔ね、目薬の一部に、はい、ロートエキスという、薬が入っていたことがあって、はい、それを服用すると麻痺するんですよ。いろんなものが。で、それをその勘違いして、ロート製薬の目薬にはロートエキスが入ってるというふうに信じ切ったやつが山ほどいて、それで、ロート製薬の目薬を入れてたんだけど、何の効果もなかったんです。ただ美味しくなくなるだけと。というね。1位いきますよ、第1位。66票もありました。店員に、タメ口など、横暴な態度。という。まあ、これはそうでしょ。これはもう。
これも人としてダメでしょ、
ほんとに。ああ、うん、そう、てか、これ、なんかこれ、聞いた姉ちゃんが、こう、なんか遊んでる姉ちゃんとか、ちょっとこう、はすっぱの姉ちゃんに聞いたんじゃねえの、これ。
ね、
ヤンキーとか、
ね、
なんか。
そうよね。
ああ、俺なんか居酒屋とか、どこで行ったってそうだけど、基本私腰低いですからね。
え、じゃあ、師匠が男性目線から見て、彼女とか、そのね、ね、女性がこういう態度取ったら嫌だっていうのあります？
気になる。
いや、だから今のスマホをいじるとか、
はい、
ね、まあ、店員に対してそのタメ口とか無礼な態度とか。
女性はないでしょ、そんな。
タメ口。いや、ない、まあ、あんまりいないと思うけど、
ないでしょ、女性の場合。
タメ口っていうか、舐めた感じで、なんかほら、自分より年下の大学生のバイトみたいな感じで、軽く、はい、なんかこいつならあしらえるみたいな感じで、もうちょっとなんかつけてよとか、なんか、
なんですか、ちょっとつけてよって。
いや、メニューを勝手に創作するやつと食事に行ったことあるもん、俺。
いや、
ここの店は融通が効くって言って、だから、なんか一回なんか融通を効かせたことがあったらしくて。
よっぽどの姉ちゃんですよね。
で、なんか、こう、パスタのミートソースかなんかに、ハンバーグを2つ乗せろみたいな。
それよっぽどひどい人ですよ、それ。
ちなみに場所は銀座通りのシェモアってとこでしたけど、そこでそういう話をこうする人がいたんですよ。まあ、だから常連風を吹かすっていう。まあ別になんかその時は相手の店の方ももう分かってて、あ、いいですよみたいな感じだったんで、別に嫌な思いはしなかったんですけど、なんかそのノリで違う店に行って、あそこの店じゃやってくれたのにみたいな感じで、ここでまでその自分のこうね、リクエストを強要しようとしたりすると嫌ですからね。
そうですね。
まあまあまあ、皆さんと無理をせずに酒を飲んでいただきたいと思います。あさみちゃんはちゃんじゃと
乗り返します
もちょっとマイクネームちゃんじゃあさみでもよかったんじゃないかなと今ちょっと今
ちゃんじゃの以外で何が好きなんですかね。
まあその居酒屋が何をメインにしてるかにもよりますよね。焼き鳥なのか、もう創作なのか、ロバタとかそういう海鮮系なのかとかにもよりますけど、でも あの好んで行くのは焼き鳥屋です。
あ、
うん、で、ね、一番好きなものは焼き鳥で、
あのあ焼き鳥の中で、
はい、
何やろう
何でもいい、
あのささみの梅肉、
あさっぱりしたですね、
はい、
ちょっと高いね、
か
わ
いい、
えそうなんですか、
かわいい、
木田ゆうかさんは豚バラですよね、
あ豚バラ好きですよ、豚バラ
鳥じゃない、
九州が豚バラなんです
よ、ああいやいやげんも好きですよ、やげんも、
あというね、ことでございまして、はい、続いていきますよ、次のお便り、宮崎県宮崎市からいただきました、43歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
昭和の怪奇アニメの大傑作妖怪人間ベムが、あの残念だった実写化に続き待望のアニメリメイク版が放送開始となりました、今回はベラが美少女キャラに、ベロは拗ねた引きこもりっぽいキャラクターになってしまい、もう原版のテイストは全くありません。ベムはそれなりにクールなキャラですが、今一つしっくりきません。昭和の怪奇アニメについて語らせたら数年は続くと言われる榎田批評をお願いします。その前にご覧になりましたか、前評判で一抜けたかもということで言ったりしますが、いや一応これはあの前評判を聞いて、逆に見なきゃと思いまして、あの見ましたけれどね、まあ、あの想像通りと言いますか、想像をやや超えた、まあ、あの失敗作の誕生であったということになりますね。やっぱあの妖怪人間ベムというのは、あのこれあの元々第一企画というあの広告代理店がまあ作ったアニメでありまして、で今第一企画は朝日通信社と合併をいたしまして、朝通 DK というふうになりまして、 ADK という会社になってますね。で、あのこの朝日通信社とこの第一企画はあのどちらもあのいろんなアニメ作品の権利を持ってまして、その権利商売でいろいろともう潤ってる会社ではあるんですけれど、この妖怪人間ベムの財産をついに傷つけてしまったということになるでしょうね。せっかくあの先人が作り上げた、あのコンテンツをもうあの現在 の、 あのクリエイターどもが、ぶっ壊したとい う見事なあの原作破壊でございまして、でこれあの妖怪人間ベムの元々のやつがなぜ良かったかというと、一つはですね、絵が下手なんです、これが。はい、あの昭和のアニメですから、あの手書き一つ一つ手書きで書いていく、あのセル画で書いていくアニメなんですよ。今はコンピューターですけども、ね、基本ね。で、この妖怪人間ベムはわざとそのクオリティを落とすために、落とすためっていうよりは、まあ、基本本当はですよ、本当は予算削減なんですけど、韓国のあの会社に発注したんです。で当時韓国っていうのは、今でこそは日本にいろいろ喧嘩を売ってくる国ですけれど、当時最低限ですから、その頃フィリピンよりあの貧乏な国だったんですよ。でも、ものすごい安かったんですよ、あの人件費が。でそこで、その韓国のスタジオに発注をした。で当然あんまり慣れてないその作画の人たちがいて、下手なんですよ、だから、まあ、ぶっちゃけ言うと。でその下手な絵が、まあ、元になっていて、独特の不気味さを出してくるんですね。これがすっきりした線であるとか、その綺麗な絵だったらダメだったんですよ。本当になんかあの驚々しい変なデッサン、もう本当デッサンがデッサン狂いなんですよ。で、これ夏空とかだったらもうすぐにやり直しって言ってくる人が出てくるようなもうそういうやつで、でそこにさらにですね、設定が一体どこの国のいつの時代だかが全然わからないという、もうひたすら謎なんですよ。でそこで繰り広げられる、まあまあ、ある種のおとぎ話ですよね。怖いで、であるからこそ、そのでしかも暗いトーンだし、あと音楽もいきなりそのジャズを持ってくるというですね、その主題歌に、ウッドベースのドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンって、あれでももうハートをわしづかみにされたんですよ、少年榎田くんが、当時まだ3つですけど、でもうともかくその頃に私がハマっていた作品は、まずこの妖怪人間ベムと、あとそのモノクロだったドロロ、 最初に作られたドロロですね。そしてあの激流の鬼太郎、とかそこら辺のあの怪奇物、あともうちょっと後になりますけど、つぶらやプロの怪奇大作戦という、いうようなものは、そのなんか怪奇物が本当に好きで、なんでしょうね、3つか4つって言ったら本当は怖がって嫌がるんですけど、全然なんか怖いとかって思わずになんか大好きだ、あの世界観が。で、あとあのちょっとあの夜もうちょっと深い時間でしたけど、あの怪奇物ではなかったですけど、時代劇のアニメでサブと一取り物控えっていうのがあったんですけど、もうそれとかもまあ3つ4つのあの幼稚園児がハマっていたというですね。第1話なんかはあのあれですね、あの島送りにされた島からですね、その悪人が逃げ出してきて、3人組がもう怪物のような3人が逃げ出してくるんですけど、それがあの農家をこまず襲うんですよ。で、農家のそこにいるあのじっちゃんと年頃の娘と、ちっちゃな子供がいるんですけど、3人をなぶり殺しにするシーンから始まるというですね。で、その、あの、ひどい死体を見たサブが怒りに狂って、で、その、まあ、その3人を捕獲しに行くという、まあ、もう、ハードボイルドな時代劇アニメなんですけど、これに3つがハマったというですね。もう、あの、ね、ですから、まあ、そういう時代背景をがあるというのを、まあ、まあ、まずは、あの、頭なんか置いていただいて、この予感に夢を語っていくと、その今のやつはもうあの時代をあの現代に持ってきて、しかも、まあ、あの場所はアメリカのちょっとこうダウンタウンみたいな、そういうところですね。で、そこにそのラッパーみたいなやつとかがいっぱい出てきて、でそこに謎の妖怪がいて、で妖怪とベムが戦う、でまだベラとベロはちょっと引いて見てるみたいな。でそこにあの一人の女刑事が巻き込まれていき、さあこれからどうなるのかっていうのが第2話になっていくんですけど、もうあのテイストがもう全然ダメです。キラビエコさん、ご覧になったんですかね。
あ、見ましたね。
しずくさんはどうですか。
あ、見てないです。
あ、そうですか。キラビエコさんはどういうご感想を。
いや、よく意味がわからない。
なんかほら、あのなんか水妖怪が出てきたじゃないですか。
そう、いきなりなんかその妖怪が出てきて、
その人々にその水妖怪がバーッとこう水で人を包み込むわけです。で、その溺れ死にさせるという、で殺して喜んでるというね、通り魔的な妖怪なんですけど、でそれとあのベムが一人で戦ってるという、でこうベラは遠くからちょっとこう応援してるのか分かんないけど見てるって、ベロは俺知らねえみたいな感じで、なんだそれはっていう。
昔の妖怪人間は、最初あのちゃんとあらすじだ出てちゃんとなってましたよね。
だからオープニングで
生まれてってね、
それは人間ではないっていうやつですね。
そうですね、
ジョー達也の、でこう液体がこう液体に目玉がこう光ってですよ。それで液体が流れてて、そこからこうあの三つ指の手がバッて出てって、こうガーッて出てくるっていう、分かる人には分かると思いますけど、そのね、あのオープニングのあの独特のあのそのイントロダクションですよ。あれからそのこう そそっていくし、あとあのベロは必ずあのその旅をしながらその地元のお友達ができるわけですよ。年が似た近いお友達が。なのに、あの子は気持ち悪いからとか妖怪だからとかってお母さんに言われて、遊んじゃダメですって言われて、こう締め出されていって、
だから可愛げがあってさ、
そうそうそう、
ね、
だから切なさがあったりね、恐怖だけじゃないんですよ。
なんか人間性のね一面もあり、ね、
そうそう、だからそこら辺が全く今回
全然可愛くないですよ今
回。でなんかね、ベムの動機づけもなんだかはっきりしないし、
まあ、これから最初の
これからまあ語るのが出てくるんだろうけれど、なんで第1話からやらないんだろうという、
そう、可愛げがない
、ということで、ございまして、まあ今後どう盛り返すのか、ドロロは良かったっすけどね。
ドロロはいいっすね。
ドロロは、あの、まあ、あの、もともと原作が、最後の描き方が存在なので、あれは。掲載していた雑誌が突然廃刊することになったので、大慌てでまとめて妖怪と戦うっていうことになって、最後バトルロワイヤルみたいになっていってしまったんで、あの、何だったんだろうというのが、ま、原作で、で、アニメもそれを追っかけたので、急に、何の、それまで前触れもなかったのに、ドロロお前は女だって言って、って言って終わるっていうような、 で今回はあの話の途中でドロロが実は女の子だっていうのがこう描かれてるシーンがちゃんとあって、だからあの結構その前のドロロを補完しているというかその補って、それであの現代の技術力で妖怪のおどろおどろしさとかそういったものをちゃんと描いていたのでやっぱり今 の, あの視聴者の心をこうぐっとこうあの集めたというか引き込んだというかそういう作品になってたと思うんですよ。でベムはちょっと
今何話まで上がってるんですか。
いや僕はまだ1話しか見てないですけどベムは。
ああそうなんですね。
あの もうすぐ2話がまあ分かんないですけど、ちょっとあのあれほらあの放送メディアによってちょっとあの曜日が違ったりするので、
あ
私はあのギャオで見てましたから、ということでさあどうでしょうかね、早期打ち切りとかねだから元のテイストでやりゃよかったのよ。
そうです全然違いますもんね。
そうそう まるっきり元のテイストでやって、しかもほら、ま、元のテイストはその、ね、さっきも言ったように時代背景もその場所もお国柄もわからないという無国籍アニメであるからこそよかったんで、だったら今の技術だってそれ十分できたはずなんですよね。それをわざわざなんか設定をひねっちゃったらああいうことになるというね、もうまあそういうことです一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりたいと思います。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧一箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。